テモテへの手紙の1、第1章の3節から7節。マケドネア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話や切りのない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は、信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。私はこの命令は、清い心と正しい良心と、純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々は、これらのものからそれて、無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも、主張していることからについても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。以上です。テレビ局のアナウンサーに最近お会いすることがありました。アナウンサーはですね、話をするプロなので、どうやったら話し方とかですね、言葉がですね、人々に伝わっていくかですね、どのように教えられるのかということをですね、お聞きしました。どうしたら自分の言葉が人に伝わっていきますか、どんな伝え方をすればいいですか。そうするとですね、どんな伝え方がいいか悪いかというのはですね、よくですね、自分もわからないですね。で、自分も一生懸命伝えているつもりでもですね、それが本当に伝わっているかどうかわからない。ただ一つ人に言われたのは何かっていうと、自分が理解してないものを話してもいくら一生懸命話してもですね、伝わらないという、それはニュースをですね、ニュースの原稿を読んでみればわかるとおっしゃいました。そのニュースをですね、自分がですね、読んでいて、自分が理解できたニュースだとですね、それは伝わるけども、これが何のことを、どういうニュースなのかわからないと、結局は伝わらない。ですから、私たち人に言葉を伝えているときに、本当に自分がわかっているかどうか、本当に自分が理解しているかどうか、そこが人に伝わるか、伝わりないか、その原点のような気がしてなりません。パウロは、ある人々は異なる教えとですね、教えと対決するためにですね、若きテモテをですね、エフェソに残すというふうに言っています。その、エフェソに残したテモテに対して、今日こういうふうに言っています。作り話や、切りのない系図に心を奪われたりしないように。これがテモテに対する勧告です。作り話や、切りのない系図に心を奪われたりしないように。あまりですね、自分たちの中にあるですね、そういうユダヤ的なですね、考えや教えをもとにしたですね、そういうふうな作り話にあれこれと考えるなということかもしれません。パウロはテモテに対して彼らの主張が伝わらないというのは、福音を理解してないからだという立場に立っているのです。ですから、どんなに作り話とか啓示話したとしても、その人が本当にそれを理解してないと伝わらないんだ。ですから、パウロはテモテに対して、福音を本当に理解して、そしてそれを語りなさいと、そういうふうに忠告しているんだろうなというふうに思います。しかし、昨日もですね、九州ルーテルでですね、講演をさせていただきましたけれども、自分の言葉はどれぐらい伝わったかなというふうに思います。昨日はですね、体験したことですね、経験したことを話しましたので、これは伝わり方がですね、やっぱりよく伝わります。自分が経験したことで、自分が感じたことですから。じゃあ、聖書の話になるとどうかということです。昨日もですね、参加しておられた方々がですね、初めてですね、分かる話を聞いたって言ってました。それはそうだと思います。ですね、体験談ですから。じゃあ、今まではどんな話だったんですかっていうと、聖書の話だった。それ分かりましたかって、全然分からなかった。多分分からなかったっていうのは、聞いてる側の問題もあるかもしれませんが、それよりももっと語る側の問題の方が大きいんだろうな。本当に分かって、それを理解して、それを伝えようとしてるんだったら、分からない話にはならないのになと、そういうふうに思うのです。イエス様の言葉もですね、理解しがたいものがですね、たくさんあります。当然のことだと思います。それは神様の言葉なので。それをどう理解してどう語るかということがですね、私たちに求められていると思います。イエス様がですね、私が父のうちにより、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさいって言葉があります。これ何度読んでも分かりません。神様の中にイエス様がいて、イエス様の中に神様がいて、それを信じろというわけです。同時にそこに存在しているのだ。 これを子どもたちに説明するとき、どう説明するかです。本当に自分が理解してないと、やっぱり説明はできてないんだろうなと思います。まあ、頭では理解することでもありますが、まあ、しかしイエス様がそう言われてるんだから、私はそう信じてるというふうに言葉をですね、述べると、それは伝わっていくんだろうなと思います。本当に理解しているかどうかよりも、もっと信じているかどうかということが、御言葉にことにことはやっぱり大切なのかなというふうに思うのです。まあ、パウロはテモテに律法の教師でありたいと思っていることについて注意を述べています。律法の教師になってはならないですね。もうそれをどんなにですね、はたったとしても伝わっていることはない。なぜなら、律法の教師だとそれはいいか悪いかですね、守れてるか守れてないか、それしかないからです。まあ、神様の言葉というのはそれを超えて、そこの中にある本当の意味、神が人を愛しておられること、大事に思っていること、それを理解しないと律法の教師になっても何もならないとパウロは言うのです。まあ、律法を理解するということは、律法が与えられた真の意味を理解しなければならない、そのことをですね、に目を留めなさい。一番大切なことは、あなたに与えられている福音を理解してますか、そのことだというふうにパウロは言っているのです。何のために律法があるかを理解できるものが教師としてふさわしい。若いテモテに対しては、律法の教師ではなく御言葉を生きるもの、そこで立って人々に教えなさいという、それがパウロが若いテモテに残した言葉だろうというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人もイエス様の言葉を理解する、そしてそれを超えて信じる、またそこに表される神様の御言葉を知り、それを人に伝えていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。今日も病床にある方々、悩みのうちにある方々、死に直面している方々に平安と慰めがイエス様の御言葉によっては与えられますように。また私たちが今日生きていくために必要なものを聖霊によって与えてください。今日も一日イエス様が共にいて私たちを強め、守り励ましてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。